Okay, we're studying in Mark chapter 2. Actually, we're going to finish Mark chapter 1. And so we're going to be starting from Mark chapter 1, verse 40.
先週の続きになりますので、今日は、マルコの福音書の一章の最後40節から始めたいと思います。
And, I'm going to have Mika read, verses 40 through 45.
一章、マルコの福音書一章の40節から45節をお読みします。さて、一人の来病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。
Okay, we're studying Mark and where Jesus is up by the Sea of Galilee.
私たちはマルコの福音書を学んでいますけれども、イエス様がガリラヤ湖の方に行かれていたことを前回言いました。
And here a leper comes to him.
ここに雷病人がやってきます。
And leprosy was one of the most horrible diseases that you could possibly get.
この雷病というのはですね、本当に恐ろしい病の一つでした、この当時。
Well, in fact, it still exists today, but today we have treatments that are effective, that they didn't have then.
実際今日でもまだその病気はありますけれども、でも今はもっと良い治療方法があります。
But it's primarily a nerve disease.
これは基本的にはこの神経が侵されていく病です。
A person with leprosy loses sensation in their nerves and they're unable to feel.
でこの、雷病にかかってしまうと、その体の一部分が、神経が、麻痺していって、感覚がなくなっていってしまいます。
And as a result, they hurt themselves without even realizing it.
で結果的にその気づかないうちに自分でその体を痛めつけてしまう。
I was reading this book about a man who worked in India with lepers in India.
私はちょっとある本を読んだんですけれども、ある人が、インドでこの雷病の人と一緒に。
Paul Brand, that's what his name.
And Paul Brand とかいう人。
He tells stories about somebody with leprosy, like in their hand, they would open a key in a rusty lock, and they would cut themselves down to the bone without even realizing it.
でその著者の中ではですね、ある雷病の人がドアを開けようとして、なんかこう錆びついた鍵をこう開けるときに思い切りやって、こうなんか骨まで傷つけてしまっている。
And then of course these cuts would become so infected and they would never take care of them, and actually their body began to rot.
でそうやってこう傷つけていって、でそれがきちんと治療しないから、そこからどんどんこの皮膚が崩れていってしまう。
So it's kind of a slow death. I mean, body parts would actually fall off of people.
ですからゆっくりゆっくりこう死に向かっていって、もう体がの部分がだんだん崩れ落ちていってしまう。
Now the leper, as we read in the law in the Old Testament, he could not live with other people.
そしてまたこの、雷病にかかるとですね、旧約聖書に書いてありますけれども、他の人々と一緒に住むことが許されない。
And they always had to live outside the city, outside the camp.
町の外とか、その天幕の外に住まなければいけない。
And if they approached somebody, a healthy person, they had to stay downwind.
でもし誰かこう健康の人のところに行かなければいけないときは、風下に立ってなければいけません。
BecauseThey would stink so badly.
なぜならこう悪臭がひどいからです。
And they had to cover their faces and yell, unclean, unclean.
そして自分の顔をこう布で覆って、汚れている、汚れていると叫んで近づかなければいけません。
And you know, one of the reasons leprosy is mentioned so much in the Bible.
で、この聖書の中でこの雷病というものをたくさん 記述されていますけれども、その理由というのは、
is that it's a very good picture of sin.
これは本当にこれが罪というものをよく表している、象徴しているものだから。
What leprosy does to the physical body, sin does to the spiritual.
この大病が人の体にもたらす影響というものが同じように罪が私たちの霊にもたらすものと同じことをしている。
It starts out with by losing sensation, becoming kind of dull.
最初にこう感覚が麻痺していって無感覚になっていきます。
We might even begin hurting ourselves and other people without even realizing it.
そして、自分自身やまた周りの人たちを気づかないうちにどんどん傷つけていってしまいます。
And we find ourselves alienated. Sin alienates people.
そして、最終的にはこう他の人から、なんて言うんでしょうか、隔離された状態というか、
and you,
そういう形で。
You may find yourself in a crowd of people, or in a crowded office, or in a family, but you feel alone because of sin that has alienated you.
周りには人が実際にはいるかもしれませんけれども、でも心の中では本当に孤独を感じて、もう人々から疎んじられているような思いになるかも、疎外感を感じるかもしれません。
And like leprosy, sin leads to a life that stinks.
そしてこの雷病と同じように、この罪というものは私たちの人生をに悪臭を放つといいますか、この悪いものを放っていく。
So stay downwind. No. But the leper in this story, back to the story of Jesus, he's in a hopeless situation.
まあ、この、福音書に戻りますと、ここに出てきた雷病人の人は、もう本当に希望が全くない状態でした。
And even though he knew that the law said he's not to approach a healthy person, he did anyway.
そして、この立法の中では雷病人の人は健康な人に近づいてはいけないということをしっかりは知っていましたけれども、それでも近づいてきました。
Because he believes that Jesus can help him. There is some hope if I can just get to Jesus.
なぜなら彼は本当にこのイエス様に希望を持っていて、もう近づくだけで治るっていうこの信仰を持っていたからです。
And he says to Jesus, if you are willing, you can make me clean.
そして、彼はお心を一つで私を清くしていただけますというふうに言います。
You know, that is often the question in our minds concerning God, I think, isn't it?
でこの質問というのはよく私たちが神様に対して持つ疑問じゃないでしょうか。
Is he willing?
彼の御心だろうか、神様の御心だろうか。
Most of us, I'm sure, believe that God is powerful. He created this world.
多くの人たちは神様に力があってこの地上を作ったということを信じていると思います。
He can do anything.
彼はどんなことでもできになります。
But is he willing to help me?
けれども神様は私を助けようと助けたいと思ってくれているんだろうか。
But here we see Jesus was moved with compassion and he reached out and touched this leper.
でもここで、イエス様は深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた。
And he said, I am willing, be cleansed.
私の心が清くなれと言われました。
Jesus touched the untouchable.
イエス様は触れてはいけないものに触ってくださった。
And in the same way, you can be sure that if you approach him, Jesus is always ready to cleanse you from your sin.
そして同じように私たちもまたイエス様のもとにいつでも行くならば、イエス様は私たちを罪から清めようといつも準備していてくださっていることです。
1 Timothy 2:4 says that God desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. God is willing that everybody be saved and come to the knowledge of the truth.
それは第一テモテの4章の、第一テモテの2章の4節にも、全てのものが神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますというふうに書いてある。
And so you can be sure he is willing.
ですから、神様はそれを望んでおられるということに確信を持つことができます。
Interestingly, Jesus saidAfterwards, he said, he tells him to go to the priests and, you know, and offer sacrifices.
面白いのはその後にイエス様は彼に対して祭司のところに行って生贄を捧げなさいというふうに言います。
But he said, he told him, don't say anything.
でも、誰にも言ってはいけないと。
It's very interesting. Jesus said, you know, don't tell anybody. Just go to the priest.
面白いと思うんですけれども、イエス様誰にも言ってはいけないと、ただ祭司のところに行きなさい。
But this guy, he can't keep it in. I mean, this is just amazing. He's been completely healed, so he just goes and tells everybody.
でもこの男性を癒された男性はもう本当にそれが驚くべき技だったので、もう黙っていることなんかできなくて。というのは完全にこの癒されたわけですから、もうみんなに
広げて。I think it's interesting. We see that a lot in the New Testament. Jesus says, "Don't tell anybody," and they go out and tell everybody.
何度も私たちこの新約の中でイエス様が誰にも言っちゃいけないって言うんだけれども、その人はもうなんかいろんな人に触れ回ってるという。
And now Jesus' command is, "Go into the world and preach the gospel. Tell everybody."
で今はもう今度はイエス様は私たちに出て行って全ての人にこの福音を伝えなさいと言われています。
And we don't say a thing.
あんまり言ってない。
No, of course, there are people that do. Let's go to chapter 2.
では2章に入りたいと思います。
And it began, Jesus returns to the city of Capernaum.
ここでイエス様はまたカペナウムという町に戻ってきます。
And he's become very popular. People are just flocking to see him.
彼はもうこの時には非常に有名になっていますから、人々がこぞってこう集まってきます。
Please read verses 1 and 2.
一節と二節をお読みします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。
It says the crowd gathered in this house, and Jesus preached the word to them. That is, he taught them from the scriptures.
ここで、まあ、群衆が家の中に集まってきて、イエス様が御言葉を教えておられました。彼、イエス様は聖書から話をしていたわけです。
It seems that had priority for Jesus, teaching them from the scriptures.
これがイエス様にとって本当に一番優先するべきことだったようです。御言葉から聖書から教えるということです。
And in chapter 2, we see the religious leaders developing this critical attitude toward Jesus.
この2章のところでは、私たちはこの宗教、時の宗教家の指導者たちが、イエス様に対してだんだんこう批判的な態度を持っていくのを見ていくことができます。
And it describes four events, and in each one of these events, these guys find some fault with Jesus.
この2章の中には4つの出来事が書かれていますけれども、その一つ一つの出来事の中において、この指導者たちはイエス様 に何かこう欠点を見つけようとしていきます。
And you know, we really need to guard our hearts against a critical spirit.
私たちは本当にこの批判的な、霊を持つことから自分たちの心を守っていく必要があると思います。
Because if we let a critical spirit develop, it clouds our vision, and pretty soon all we do is see what people do that is wrong.
なぜならば、この批判的な魂、霊というのをそのままにしておきますと、どんどんそれによって目が曇らされていって、最終的にはもう周りの人はいつも何か穴探ししているような状態になってしまう。
But of course, in the case of Jesus, he did nothing wrong. They were simply jealous of him.
でも、まあ、もちろんイエス様は、悪いことは一切しておられませんから、これはもう完全に彼らの、まあ、妬み嫉妬ということになります。
Let's read verses 3 through 8.
では3節から8節をお願いします。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままそのとこを吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。 彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。
So the place was packed.
もうこの場所は本当に人でいっぱいでした。
And I'll bet the four guys carrying their friend were disappointed at first.
おそらくですね、この4人の友人たち、あのとこを担いできた友人たちは最初この状況を見てがっかりしたと思います。
Because they come up, we're going to get him to Jesus, but all of a sudden they look and the house is packed, people are overflowing, and what are we going to do now?
なぜなら何とかしてこの人をイエス様のもとにあの連れて行きたかったのにもう人がいっぱいで全然近づけなくてどうしたらいいんだろうと思ったと。
But these guys were not going to be deterred. They believed that if they could just get their friend to Jesus, he would be healed.
けれども、まあ、彼らは決してこんなことでは妨げられずにですね、何とかしてイエス様のもとに友人を連れて行くことができたら彼は絶対癒されると信じていました。
And so it says they made a hole in the roof or in the ceiling and lowered this guy. Can you imagine that? Just all the, you know.
そして、彼らはなんとこの屋根に穴を開けてですね、そこから、床をそのまま吊り下ろしていったわけです。
And you know, Jesus says, "What are you doing?"
No, he didn't say that. 何やってんだ。
No, it's a Jesus looked at them and when he saw their faith.
イエス様は彼らを見て、そしてその4人の友人たちの信仰を見ました。
This man ended up being healed. This paralyzed man was healed due to the faith of his friends.
そして、まあ、この十分の人は、結果的に癒されますけれども、これはこの4人の友人たちの信仰によって彼は癒されています。
It was their determination to get him to Jesus that resulted in Jesus' healing.
彼らがこの友人をイエス様のもとに連れて行こうと決心した。そのことが、イエス様が、最終的に癒してくださったことにつながっているわけです。
And it's that way again with sin. People without Jesus often they're paralyzed.
で、また罪のことを考えますと、イエス様を知らない人々というのは霊的にこの中部あのなんて言うんでしょう、こう麻痺、体が麻痺している状態だと思います。
Perhaps they spend all their energy just living, just trying to get through the day.
おそらくその日その日を生きるのにも精一杯だと思います。
And you know, people like this are all around us all the time.
そのような人たちがいつも私たちの周りにたくさんいます。
But one big difference between this story and the reality now.
けれどもこの福音書の中に書かれているこの人とそれから今この時代に私たちの周りにいるイエス様を知らない人たちの一番の違いというのは
Is that when Jesus walked on the earth, when he indwelt a human body, he could only be in one place at one time.
イエス様がこの地上で肉体をとって人間の体として生きておられた時には一箇所に行ってその時一回なんて言うんでしょう一箇所にしかいることができなかったわけです。
So you know, if you came to a place to see Jesus and there's a big crowd and you couldn't get to him, it was like, oh, too bad.
ですから大勢の人がいても近づくことができないとああもうダメだなっていうことになってしまいます。
But now Jesus lives in each one of his children.
けれども今は、イエス様は神様の子供である私たちの一人一人の中にうちに住んでおられます。
So in a sense, we bring Jesus to the people.
ですからある意味で私たちはこの人々にイエス様をお連れしている、一緒に連れて行っているということになります。
And you know, and sometimes our faith, by just you know, they may not see their need, they're just kind of struggling, but we can share with them.
ですから、まあそういった人々は。自分でもその必要性が理解できていないかもしれませんけれども私たちがそこにこうイエス様をお連れしてシェアしてあげることができる
And they can meet Jesus.
そのことによって彼らがイエス様と出会うことができる
Now Jesus' first words were Son, your sins are forgiven you
イエス様は初めにこの人に子よあなたの罪は許されましたと言
う And this really upset the scribes They were like, wow, you know, who can forgive sins but God alone
でこのことが立法学者たちを非常にあの怒らせまして誰がその神以外に罪を許すことができるんだと
And of course they were right. Only God can forgive sin.
もちろん彼らの言ってることは正しいわけです。罪を許すことのできるお方というのは神様お一人です。
In Psalm 51, the psalm that David wrote after he had sinned with Bathsheba.
詩編の51編で、ダビデがですね、バテシバとの間でこう罪を犯してしまった後に書いた詩編があります。
David says in verse 4, Against you alone have I sinned and done this evil in your sight.
51編の4節のところに、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。
Because sin at its root is really always rebellion against God.
なぜならば、この罪の根本というのは常に神に反抗するというところから出てくるもの。
And therefore only God can forgive it.
ですから神様だけがそれを許すことができるわけです。
Jesus knew what these guys were thinking.
イエス様は、この律法学者たちが何を考えているかを知っていました。
And in verse 9 he says, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk?
ですから9節にもありますように、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいと思うかというふうにおっしゃいます。
And of course it would be easier to say your sins are forgiven you.
もちろんですね、言葉で言うだけならばあなたの罪は許されたという方が簡単だと思います。
Because no one can see whether or not there's any authority in your words.
なぜならば誰もその言葉に本当に権威があるかどうかというのを見ることができない。
I mean, you can't really see sins being forgiven.
というのは、本当にその人の罪が許されたかどうかを目で見ることはできない。
But if you speak to a paralytic and say, rise up, take up your mat and walk.
けれどもこの体が麻痺している人に対して起きて床を畳んで歩きなさいと言った時には、
You're putting yourself on the line because immediately your words are going to be, it's going to be proven whether or not there's any authority in your words.
もうたちまちですね、その言葉を発した時にたちまちその言葉に権威があるかどうかということがはっきりと分かってしまう。
If the guy doesn't get up and walk, then you look kind of like a fool.
もしその人がすぐに起き上がることができなかったとしたら、あなたの言った言葉はそのもうなんか馬鹿げたことになってしまう。
But this guy gets up and he leaves the place healed with his sins forgiven.
でもこの男性は、中部の人は、たちまち起き上がって歩いていきます。
Let's read about that.
罪が許されて歩いていきます。
In verses 10 to 12.
10節と11節、10節から12節を読みします。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。
And in verse 10 Jesus uses this term son of man when talking about himself.
10節のところでイエス様はご自身のことを人の子というふうに、
And if you remember, when we studied Daniel, we saw that this is a special title reserved for the Messiah.
そしてダニエル書のところを思い出していただくと、この人の子という言葉は特別なメシア、救い主に対して使われている言葉だということを。
And he's going to use it again in the chapter.
そしてまた、この人の子という言葉をイエス様は2章の終わりの時にもまた使われます。
Okay, let's read verses 13 through 17.
では、13節から17節をお読みします。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヤの子レビが修正所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、 罪人を招くために来たのです。
Now as Jesus goes out, he sees Levi, the tax collector, sitting at his little tax office.
イエス様が歩いているとですね、修税所というところに、レビという人が、まあ、税金を集めている人がい
ます。 And he says to him, follow me.
彼に私に従ってきなさいと言います。
And just like the fisherman that we saw in chapter 1, he gets up and he just leaves his job and he follows Jesus.
で、一章で見たあの漁師たちのように、彼もまた、そう言われるとすぐに立ち上がって仕事を置いて、イエス様に従っていきました。
Now, tax collectors in that day were despised by the people.
この当時ですね、この、主税人という人たちは、まあ、人々から蔑まれていました。
They collected taxes for the Roman government.
彼らは、まあ、ローマ政府のために税金を集めていました。
And they would often extort money from the people. That is, they'd collect more taxes than were owed, and then they would keep, they'd skim off the top and keep that for themselves.
そしてよくですね、彼らはもう人々から搾取して、必要以上にあの税金を取って、取り上げて、そしてあのいくらかは自分の懐に入れていた。
Before TurboTax.
So, anyway,
in verse 15, then we see Levi having a party, and he wants to invite Jesus, and he gathers his friends. I'm sure his friends were probably pretty bad. You know, there were sinners, other tax collectors, and he has a big party.
でこのレビューという人はですね、早速自分の家にイエス様を招待して、そしてまた自分の友人たちも、まあ、おそらく彼の友人もたちもみんな悪い人たちだったと思いますけれども、彼らをこう呼んで、まあ、宴会のようなものを開いています。
And here again we see the religious leaders getting upset.
ここでまた、この宗教の指導家たちはそれに対して怒りを覚えます。
And they say, how can he eat with such sinners?
そしてどうして彼はこのような罪人たちと一緒に食事ができるんだと。
See, it was their belief that sin could actually be transferred bodily. If you touch somebody, you could get their sin.
彼らはもう本当にこう肉体的に近づくと、人と触れたりとかすると、それで罪が移るというふうに思っていた。
I mean, these guys used to walk down the street and they would wrap their robes tightly. They didn't want any contact with any dirty people, any sinners.
ですから彼らは街を歩くときもですね、こう布で自分の体を覆って、もう人に触らないように、この汚れた人たちがいると、その人たちにも触らないようにしながらこう歩いていた。
But Jesus points out that this is the reason he came, to call sinners to repentance.
けれどもイエス様はここで、私は罪人を招くために来たというふうにおっしゃいます。
Now I remember some years back, I had a Japanese friend.
何年か前に私は日本人の、まあ、友人がいました。
And she was sharing a lot of troubles that she had been having in her life, severe troubles.
で彼女は、まあ、非常に苦しいところを通っていて、その自分が抱えている問題をシェアしてくれています。
And I shared about Jesus and how he could give her hope. He could, you know, give her a fresh start.
で私はその人にまあ、イエス様のことをシェアをして、そして彼がどんなに希望を与えてくれるかということを話しました。
And she was very open, and she said, "Yeah, I want to receive Jesus into my heart."
そして彼女は非常にオープンでですね、話をよく聞いてくれて、私もイエス様を受け入れたいというふうに言ってくれました。
And since she was Japanese, you know, I thought it's best if she prayed in Japanese to you know, pray the sinner's prayer to invite Jesus into her heart.
でまあ、彼女は日本人だったので、その自分が罪人でイエス様を受け入れますというその祈りをするためには日本語で祈った方がいいと。
So I had one of these little campus crusade track, one of a track, a basic gospel track that had one of these prayer example prayers written on the back of it.
で私はその、まあ、ナビゲーターから出ている小さなパンフレット、そこにこのそのイエス様を受け入れる祈りをするためのこの手引きが書かれてあるパンフレット、小さなものを彼女に渡しました。
And I said, you know, here's an example of a prayer you can pray.
でここにその祈り方の例が書いてあるから、この通りに祈ればいいんだよって。
And I said, you know, let's pray together.
でじゃあ一緒に祈りましょうと。
And so we bowed our heads.
で頭を二人で
There was a silence.
でこう注目していました。
And the silence got longer.
でずっと注目が続きます。
Finally she just says, I can't do it.
で最後にとうとう彼女はやっぱりできないと言います。
She says, I can't believe that I'm a sinner.
私はどうしても自分が罪人だということは信じられない。
And I was surprised.
で私は本当に驚いてしまいました。
Not that she was so horrible, but I mean, when I came to Christ, I knew very well that I was a sinner.
何もそれは彼女がすごいひどい人だったからっていうことではなくて、私が自分がイエス様のところに来た時は、自分がひどい罪人だということをよく分か
って。 I didn't need anybody to tell me about that. I knew that. I wanted a fresh start. I wanted to experience the forgiveness of Jesus.
もう人に指摘してもらうまでもなく自分でそのことをよく分かっていましたから、新しい許しを得て新しいスタートが必要だったことを知っていました。
You know, the sinner has nothing to fear from Jesus.
罪人というのは決してこのイエス様を恐れる必要はないんです。
And by that I mean, the whole reason Jesus came to this earth was for the sinner.
イエス様がこの地上に来られたのは罪人たちのためだったんです。
And he came to save us from our sins.
彼は私たちをその罪から救うためにこの地上に来てください。
He didn't come just to point out your faults. You know, you're really a lousy guy. Look at this, 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 this here. Let me, you know, give us a list. Work on that, would you?
何もこの私たちの罪を一つ一つこう指し示してもリストにしてこうほらこんなこともこんなこともやってるでしょってリストにしてこう示すために来られたわけではありません。
No, he came to take away our sins, to forgive our sins, and allow, and give us the strength and show us a new way to live.
イエス様は私たちをその罪から罪を取り除いてくださって罪から救い出してくださって新しい人生を歩むようにその道を示すために来てくださった。
For John 3:17 says, For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
ヨハネの福音書の3章の17節には、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであると書いてあります。
But now, on the other hand, the self-righteous person is in a very dangerous position.
一方でですね、この自己義といいますか、自分を義だと思っている人たちというのは、ある意味で危険な状態にあると思います。
Because in truth, he or she is really a sinner.
なぜならば、事実としてはその人は実は罪人なわけです。
He's got this spiritual sickness.And needs the healing of Jesus Christ.
霊的には、病に侵されていて、そしてイエス・キリストを本当は必要としているんです。
He needs the forgiveness that Jesus offers.
イエス様が与えてくださったこの許しというものを必要としているはずです。
But the self-righteous person cannot see this. They cannot see their sin.
けれども、自分の義だと思っている人たちはそのことを理解することができません。
So they continue to live in this delusion that they're a righteous person.
ですから、そのまま、自分が正しいという錯覚にとらわれながらずっと生きていってしまう。
Let's move on. 18 through 22.
18節から22節をお読みします。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちはパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。
Now the religious leaders have another beef with Jesus.
ここでまた宗教の指導家たちは、別 の、まあ、イエス様に対する不平を持ち始めます。
This time, it's his disciples are not keeping to their traditions.
ここでは今度はイエス様の弟子たちは彼らの習慣に従っていないということを言います。
Apparently, this was a day for of fasting, and the disciples were not fasting.
この時、まあ明らかに断食の時だったと思いますけれども、でもイエス様の弟子たちは断食をしていませんでした。
They were, you know, 食べ放題、all you can eat. They were just sitting there, and everybody's fasting.
みんなが断食している時にも食べ放題でいろいろ食べています。
And Jesus explains the reason they're not fasting is that the bridegroom is with them.
で、イエス様はここで理由を説明しています。なぜ断食をしないかというと、花婿が今一緒にいるからです。
It's not time for fasting.
だから今は断食の時ではないと言われました。
I mean, who has ever been invited to a wedding where people are fasting?
誰かですね、この断食している、結婚式に招待されたことはあるでしょうか。
I remember Jay and Maki's wedding.
私はジェイさんとマキさんの、あの結婚式を思い出します。
They had the reception at the New Sanno in Tokyo.
ニューサンノホテルという東京にあるホテルで、まあ、披露宴がありました。
Oh, it was great. There's this big banquet room, and the food was excellent.
今、まあ、大きな、会場で、そこに食事が、たくさんありました。
I mean, just the whole wall lined with delicious food.
もう一列ずらーっとこの美味しい食事がたくさん並んでいました。
Just ask Eric. He watched me eat.
見てくれたらわかると思います。
I'm sorry.Eric was the anyway. Now, what if Jay were to stand up at the beginning of this reception and say, "Ladies and gentlemen, thank you for coming."
もしですね、そこでジェイさんがこう披露宴会場で立ち上がって、皆さん今日はよくお越しくださいましたと言って。
But now we will begin a time of prayer and fasting.
じゃあ今から祈って断食を始めましょうと言ったらどうでしょうか。
No, we don't fast at the wedding.
私たちは結婚式でその断食なんかしません。
We do that later, you know, when we have problems.
私たちは後でね。
No, I'm not talking about Jay and Maki.
彼らのことを言ってるわけじゃない。
No, there's a time for fasting.
断食をする時というのがあります。
But it's not the wedding feast.
けれども、結婚式の時、その披露宴の時ではありません。
And Jesus compared the old covenant to an old wineskin.
そしてまたイエス様はこの古い契約を古い、ワインの皮袋、ブドウ酒の皮袋に例えて話を、比べて話をしています。
It couldn't handle the new wine of the Holy Spirit.
この新しいブドウ酒を、まあ、聖霊に例えていますね。
Because new wine will stretch, it needs a container that's able to handle it when it starts to expand.
新しいブドウ酒というのはこう広がっていきます。
So new wine needs to be put in a new wine skin.
ですから新しい、ブドウ酒は新しい皮袋に入れる必要がある。
One that's flexible.
こう自由自在に、そのブドウ酒に形を合わせるような袋が必要。
Now also it talks about the new covenant of course is the new wine skin.
でもちろんこの新しい契約はこの新しいブドウ酒のことを。
But we also, I think, as Christians, need to remember to keep our lives flexible so that God is able to work in them.
私たちクリスチャンもまた、こう自由自在に新しい皮袋と同じように自由自在に神様の、御心に従うことができるようになる必要がある。
To work as He chooses.
それによって神様が、選ばれたその働きを神がなしてくださるために自由自在になる必要があります。
Because I know as a Christian, for myself, it's easy to sort of merely live by rules and principles that we establish for our lives.
私たちクリスチャンでもですね、この原則にのっとって生きるということは確かに簡単というか、すぐに私たちはこう原則を作ってそれにのっとっていきたいと思ってしまう。
And there's nothing wrong with good godly habits.
もちろんその神様から与えられた良い習慣というものはいいと思います。
But it can become wrong if they're inflexible when God wants to move or God wants to do something else, and the habits, and you know, we just know. I always have my devotions in the morning. Or something like that.
神様が何かこう新しいことを違うことをなさろうとしたときに、固くなにですね、いやでも私はこの習慣にのっとってやるんだ、毎朝デボーションやってるんだからってこう固くなになってしまうことは方向がだんだんずれてってしまう。
I can't think of any examples quickly, but you know what I mean. Little kind of good habits that we have or rules.
まあ良い習慣なんだけれども、それをこうルール化してしまうということですね。
Always sing four songs on Sunday morning.
毎朝私は4つ賛美をするんです。
That's our rule. You know?
これが私たちのルールなんだ。
Okay, let's move on. One more section here. Verses 23, and again we find that in verses 23 through 28, the religious leaders are going to get upset with Jesus again.
続けてまた23節から28節をお読みします。ここでもまた、宗教家たちがイエス様に対して怒るところが出てきます。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちが道々穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のためにも作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。
The fourth commandment of the Ten Commandments we find in Exodus 20 says, Remember the Sabbath day to keep it holy.
出エジプト記の中に十戒というのがありますけれども、そのうちの四つ目の戒めとして、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというものがあります。
For six days it says, work for six days, but on the seventh day, that's the day when you rest and you worship the Lord.
6日のうちに働いて、でも7日目には、休んで、そして主を賛美するという日が設けられています。
And so, Jesus' disciples were walking through a grain field and they're kind of reaching out, grabbing a snack.
ここでイエス様は弟子たちと一緒に今麦畑の中を歩いていて、そして穂を摘んでいました。
And by the way, this was legal. If you look, it's interesting. It says in Deuteronomy 23:25,That you may go through your neighbor's field and you can, you know, grab a handful if you want to eat.
まあ、この穂を摘むということ自体は合法でした。新命記の23章25節を読みますと、隣人の、畑に行って、麦を摘んで食べてもいいということが立法として書かれています。
Now, of course, this was in Israel at this time. You know, don't walk through a rice paddy and start...
もちろんこれはこの当時のイスラエル の立法ですので今同じようなことしないでください。
But you know, you couldn't take a sickle. That is, you know, you couldn't go out to your neighbor's field and start harvesting his crops.
もちろんですね、隣人の畑に行ってこのもう機械を使って収穫を始めてしまうようなことはしてはいけません。
But the Pharisees were really bugged because with their narrow interpretation, no, that's work. You cannot do that on the Sabbath. You cannot just pluck grain.
けれどもこのパリサイ人たちはこれを見て非常に不愉快な思いになって、それは働いていることだと。穂を摘むということは働いていることなんだから、安息日にそんなことしちゃいけないと。
And Jesus shows them their view of the Sabbath is entirely wrong.
でもここでイエス様は彼ら その安息日に対する考え方は間違っているというふうに。
He says the Sabbath was made for man.
安息日というのは人のために設けられたと。
It was not meant to be a burden.
これは人に重荷を与えるために作られたものではありません。
You know, the disciples, they weren't out there in the field harvesting in order to earn some extra money on Sunday.
彼らは何もですね、日曜日にこのちょっと収入を得るために、 麦畑に行って収穫をしようとしてたわけではありません
。They were just hungry, and they were getting something to eat.
彼らはただお腹が空いていたので何か食べようと思ってそこからこう積んでいただけです。
You know, I remember in my own life, I kind of had an experience with this Sabbath, what I call the Sabbath principle.
私自身ですね、この安息日の、まあ、原則と私は呼んでるんですけれども、それに対しての経験があります。
When I went to a Bible school in Singapore, and it was this nine-month school where we studied the Bible inductively.
私はシンガポールで神学校に、まあ、9ヶ月行ってたことがあるんですけれども、そこでは9ヶ月間こう機能的にインダクティブ、順番に聖書を機能的に学ぶやり方をしています
。 And it was really quite a bit of work. We did five readings of the Bible, and we would go through and write out these charts. Very time consuming.
非常にこういろんなことをやらなければいけなくて、聖書を5回ぐらい読んで、そしてチャートにいろんなものを書き出していかなければいけない。
So we'd start out in the morning, and a lot of times we'd go till, you know, 10 o'clock at night, just sitting at the desk writing out these charts.
ですから朝から始めてですね、大体、まあ、毎晩夜10時ぐらいまでですね、もうずっとこう勉強しています。
And after about a, I don't remember, about a month or so, I started to get kind of irritable and I just wasn't happy.
でまあ、大体1ヶ月ぐらい経った頃でしょうか、なんか私はもうあんまりこう楽しくそれを学ぶことができなくなって。
And I asked the Lord, what's wrong?
で神様に何がいけないんでしょうかって聞きました。
And I felt like the Lord was showing me, hey, you're not observing. Now, I want to be careful in this, not like a law, but he says, there's a principle, the Sabbath principle.And you're not resting. You need to take some time off and rest.
主は私に語りかけてくださったのは、まあ、これは立法ではないけれども、原則として安息日というものがあるんだから、あなたはその安息日に休んでないじゃないかと。
Because we would go to church in the morning and run back into the classroom and start our charts and doing more of our charts.
なぜならば日曜日でも、まあ、教会行って礼拝したら帰ってきてすぐにまたこう勉強を続けていた。
It was one of those things where the work was never really done. You could always do more.
で、その、まあ、私たちがやってた課題というのは決して終わるということがなくてですね。
And,
でも次から次へとやることはたくさんあったんです。
And even though it wasn't a real heavy thing with grades, I think there was this kind of competition between students, you know, what we want to do better than that.
で、何も別に成績がどうこうっていうことではなかったんですけれども、でもこう他の生徒たちとの競争がこう自然に湧いてきてしまうんですね。
But I realized as the Lord was showing me this, yeah, I need to take. So I just decided on Sunday, on Saturday night, I'm just however far I'm done, I'm done. You know, Sunday I'm just going to rest.
ですから、まあ主がそれ示してくださったので、私は日曜日はもう勉強はしないことに決めようと。土曜日でやったらもうそれで終わり、日曜日は休むということに決めました。
And interesting, I felt refreshed. At first it was really nice. I really felt refreshed. Yeah, God knows what he's talking about.
本当にそれによって心がリフレッシュされて、本当に、新しくこうスタートすることができました。
But I started to get kind of bugged because the other studentsWere they're studying on Sunday.
ところがですね、だんだんまたちょっとそれがなんかイライラしてきてしまったのは、他の生徒たちは日曜日も勉強してるんです。
And while I was sitting relaxing, they were doing more. And you know, they're probably getting a better grade than I was getting.
座ってこうリラックスしてる間に、彼らはみんな一生懸命勉強して。より良い成績を取ってるわけです。
So, what started out to be good, actually I started to become kind of legalistic.
最初はだから休むということが良かったんですけど、だんだんなんか自分が立法的になってきちゃった。
And I can relate to these Pharisees.
で、私は本当にここに出てくるパリサイ人のようになって。
Because there's nothing worse than you know, obeying these rules and doing it and then looking at somebody else and they're not doing it.
自分はこのルールに従っているのに、他の人を見たら彼らは従ってないじゃないかと思ったんです。
And, you know, that's what legalism does to us.
まあ、それがね、あの立法主義というものが私たちにもたらす影響だと思います。
And I've had my experience with it. Anyway, Jesus ends the chapter by declaring that he is Lord of the Sabbath.
イエス様はこの2章の最後のところに、でまた、人の子は安息日の主だということをおっしゃっています。
When it comes to our behavior, this is really the issue. Is Jesus Lord?
私たちが自分たちの行いを考えるときに本当にこのことが、論点になると思いますけれども、果たしてイエス様は私たちの主でしょうか。
Does he have the final say?
彼が最終的な、権威を持っておられるでしょうか。
And this is always a matter of the heart. Only you can really know it.
これは、自分だけが自分の心だけが知っているそのイエス様との関係。
So rather than, you know, keeping a scorecard, how well am I doing? How well am I obeying my principles and doing my routines?
ですからですね、どれだけ私自分はこの聖書の原則にのっとって行動をとっているかということをこうなんかチェックをしていくよりも、
The question is, am I obeying Jesus?
私はイエス・キリストに従っているだろうか。
Am I pleasing my Lord?
私は主を喜ばせているだろうか。
And of course, you know, there's not, I just wanted to qualify, there's nothing wrong with godly habits.
本当に神様の与えてくださった良い習慣というものは決して悪いものではありません。
Just don't let, watch out for legalism. It's not just for the other person, it's for each one of us. It'll get you.
ただこの立法主義に陥るということだけは気をつけてください。これは他の人のことではなくて自分自身が、それを気をつけるという必要があります。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,
天の父なる神様、
I thank you, Lord, for the Scriptures.
主よ、この聖書の御言葉をありがとうございます。
And through the life of Jesus, we see what you're really like.
イエス様の人生を、この地上での人生を通して、私たちはあなたがどのような方であるかを知ることができます。
You love us, Lord.
主よ、あなたは私たちを愛してくださっています。
You're full of compassion.
そして憐れみ深いお方です。
We can always come to you and you will touch us.
私たちはいつもあなたの身元に行くことができます。そして主は私たちに触れてくださいます。
Lord, give us the confidence, the strength to hold nothing back, but just to come with you, or come to you with all that we have.
どうか私たちが自分たちの持っているものをそのままであなたの元に来ることができるように、その確信を与えてください。
And receive from you what we need.
そして私たちに必要なものをあなたから受け取ることができます。
Receive your forgiveness.
あなたからの許しを受けることができます。
Receive your strength or your refreshment or encouragement.
また力を、そして、あなたからの励ましや慰めをいただくことができます。
We know that you love us, Lord.
主よ、あなたが私たちを愛してくださっていることを知っています。
And this truth just gives us confidence.To keep on living our lives for you.
その事実が私たちをあなたの御手に委ねしながら私たちの人生を歩むことができるように助けてくださいます。
So we just give our lives into your hands.
ですから私たちは御手に私たちの人生を委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay. Well,